究極の選択、よくありますね、究極の選択、アルティメイトチョイス、どっちを選びますかっていう、まあ、インターネットとか見てると、いろんなこう面白いものからくだらないものまでいろいろあるんですけれども、So there are so many of these ultimate choices, you know, in the web internet, if you start Google. で、今朝ちょっといくつかね、持ってきたんですが、I brought some of them. ね、どっちを選びますか ?Which will you choose? 恋人と親友が同時に溺れてました。どっちを助けますか So your boyfriend or girlfriend and best friend were both drowning at the same time. Which will you help? これは難しいですね。迷ってる暇ないですからね。真ん中に飛び込んでどっちも助けられなかったとか、そういうこともできないですね。大変。どうしますかね、皆さん。This is tough because you don't have much time to really think and juggle. それとか、1万円が当たった宝くじをもらうのと、抽選日を控えている宝くじ100枚をもらうのとどっちがいいですか？ちょっと賭けですね。わかります。Which will you choose to receive a lottery ticket that won $100 or 100 lottery tickets before drawing? A little bit of gamble there. それとかもう一つ行こう。お金がなくて楽しめない人生と忙しすぎて楽しめない人生、両方楽しめないんですけども、どっちかを選ばなきゃいけないとしたらどっちを選びますか ?Which will you choose? Being too poor to enjoy or being too busy to enjoy? Either way, you cannot really enjoy. But if you have to choose one over the other, which will you choose? いろいろ考えさせられますね。難しい。で、まあ、人生っていうのは選択だらけですね。チョイスでいっぱいです。もういろんなところでいろんなチョイスをしていかなきゃいけない。Like, you know, life is full of choice, right? You have to make so many choices in your life. で、そして時々こういった、まあ、究極の選択にも直面しますよね。どうしようみたいな、ね。本当にどっち選んでいいかわからないっていうような、そういう、チョイスにもぶつかったりはしますね。And once in a while, we do face these kind of ultimate choice, right? で、まあ、今日のストーリーはそのアブラハム、まあ、ずっとアブラハムのストーリー見て人生を見てるわけだけども、アブラハムのこの直面した究極のこう選択っていうのを見てみたいと思うんですね。 So we've been looking at the story of Abraham, and this morning we want to take a look at the story where Abraham faced this, the ultimate choice. 創世記の22章を今日開いてみてください。創世記の22章、ね、1節から19節、Open your Bible to Genesis, chapter 22, verses 1 through 19. 創世記の22章の1節から19節ですね。1節から読みますね。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。彼は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している人にもイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。あ、そういえばこの前の章でね、イサクが生まれるんですね。約束の子イサク、100歳にして生まれたんですね。で、翌朝早く3節、アブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火をあった。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所は遥か彼方に見えた。そこでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、木と刀とを自分の手に取り、2人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き火はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるんですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き火を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き火の上に置いた。 アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何にもしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、身を角を破に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられた。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからだよ。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。で、このイサク、まあ、ずっと見てきました。もうアブラハムが100歳になって生まれた子ですよね。約束の子供、ずっとずっと待って待って待って待って与えられた子供です。So, Isaac, he is the child, right? He is the child, the promised child. And, you know, he was born when Abraham was 100 years old. で、前にもある人から聞いたんですけども、年を取ってから子供が生まれるとめちゃくちゃ可愛いんですよっていうふうに言ってた人がいました。You know, someone told me before, you know, when you have a child after getting old, after getting a certain age, you know, the child is so precious.100歳だったらめちゃくちゃ可愛かったろうなと思うんですね。もう本当にもうまあね、おじいちゃんおばあちゃんが可愛がるかのように、もう本当にもう目に入れてもか、ね、可愛くないじゃん。目に入れても痛くない。それで、ね、とにかくもう約束の子だし、待ってたし、めちゃくちゃ大切にしてたと思います。可愛いだけじゃない、大切だったと思うんですね。 And like he, they waited and waited and waited for this child. This was the promised child and this was the only child and I'm sure they treasuredAnd in some ways, spoiled this child. ところがある日、神様がアブラハムにこのイサクを全焼の生贄として捧げなさいというわけです。But then one day God told Abraham to sacrifice this child as a burnt offering. なんで？神様が約束してくれた子なのに、なんでその子を捧げなきゃいけないのか。この子を通して子孫がもう海辺の砂のようになると言われてたのに、なんでって思いますよね。なおだもう理屈的には全然わかんない。Like、it just didn't make sense because God was the one who promised this child, and He promised that through this child, my descendant will be like the sand of the sea, right? And here He is telling me to sacrifice this child. Just didn't make sense.でも神様が言うんですよ、捧げなさい。But that's what God said, sacrifice this child for me. だからもうアブラハムにしてみると究極の選択ですよね。神様を取るか、息子を取るか。So this was the ultimate choice for Abraham, right? To choose God or to choose his son.もう絶対にしたくないような、直面したくない選択の一つじゃないかなと。This is one of those choices that you don't want to face.、Right? でもアブラハムは今読んだように神様に従順に従ってイサクを捧げるんですね。But as we read, Abraham obediently sacrificed his child.でも最後の最後に神様が止めるんで、ストップっつってね、12節。待って待って待って、あなたの手をその子に下して、何にもしちゃダメだよって。もう最後の最後に神様が言って止めたわけですね。But at the very last moment, God stopped him saying, don't lay your hand on the boy. Don't do anything to the boy. Yeah. 私はあなたが神を恐れることがよく分かったよ。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたね。だからもうやらなくていいよって言ってくれた。 God says, now I know that you fear God because you have not withheld from me your son. Your only son. So don't do it. You don't have to sacrifice him anymore. で、この12節の言葉っていうのはこの色書いたか書いてない。で、ここ自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたっていうこのフレーズっていうのはやっぱり後に神様がイエス様を私たちのために惜しみなく捧げてくださったそれとダブらせる言葉ですよね。 And this phrase saying because you have not withheld from me your son, your only son, this is, you know, this implies, you know, and later God giving us his only son。だからこのストーリーっていうのはまさにそういうことがそういうね後に神様がされることのまあ暗示というか、ね、前触れというかそういうストーリーなんですよね。So this story itself is the kind of you know he is referring to what he was going to do later, thousands of years later for us。でまあ読んでて分かると思うんですけども最初から神様は実はイサクを捧げさせようなんて思ってなかったわけですね。だってこの子を通して子孫を増やさなきゃいけないわけですから、で最初からもう最後の最後のあの時に止めるつもりで神様は言ってたわけです。 So as you read, you know, we can tell that God didn't really intend for Abraham to actually sacrifice his son, right? That's what, not what he meant.He was planning on stopping him at the very last minute. じゃあなんでこんなことしたんかなと。So why did he do that? 一節を見てください。Look at verse 1. もう一番最初に書いてあるんですね、実は。神はアブラハムを試練に合わせた。Now this was noted at the very beginning of the story. Sometime later, God tested him. 試練だ。試練というのは何も苦しめることではなくて、まあ、テストというふうに英語ではテストというのね、テストですよね。So this was the test。 何のテストかというと信仰のテストですね。 It was the test of faith、right? で信仰のテストってどういうことか。 So what is test of faith? 言い換えると神様が私を愛してるっていうふうに聞いてる、そういうテストですね。 It is the test where God asks you Do you love?Do you love? よくあの、まあ、なぜか女性が言うことが多いんですけども、私と仕事どっちが大事とかね、私とフットボールどっちが大事なとか、そういう質問をよく投げかけるシーンがもうテレビでよく見ますね。実際にはあまりないんですけども、でも、まあ、あれと似てるんじゃないかな。神様が私とそれとどっちが大事って、私とこれとどっちを愛してるっていう、そういうテストですね。 Often we hear for some reason from women, you knowWhich do you choose, me or work? You have to choose one of the other. Me or football, or whatever. You know? Just like that, God is saying, which do you love? Me or that? で、まあ、ここでは厳密に言うと、私を愛しますかというよりは、私を恐れますかという、ね。12節もう一回見てみると、あなたは私を恐れることがよく分かったと言ってますよね。だから私を愛しますかよりも、私を恐れますかというテストだったみたいですけども、But actually, this, in this story, it was more like, do you fear me instead of do you love me? Like, you know, God said in verse 12, he didn't say, now I know that you love me. He said, now that I know that you fear me. で、神を恐れるっていうのは、神様を怖がるってことではないんですね。And fearing God doesn't mean being scared of God, okay?神様の言うことを聞かないと罰が下るから怒られるからっていう、そういう恐れではない。 It's not like you're fearing because if you disobey, God is going to punish you. It's not like that. で神を恐れるっていうのはどういう意味かな、ちょっと僕なりの定義をね書いてみたんですけれども、 So what does it mean to fear God? Here's my version of definition here. で神様は私よりはるかに権威がある方であるということを認めて、その権威の下に身を任せるということ、これが神を恐れるということ、その権威を認めるということですね。 You know, Fearing God is to admit that God is sovereign and put myself under his sovereign authority. That's what it means to fear God. まあ言い換えてみるならば、もう神様が一番なんですよ。神様が一番偉くて、神様なしで私は生きていけなくて、神様抜きで今日の私は いないんですよっていうぐらい、本当にもう神様あっての私だから、私はもう神様のノーっていうなんてとんでもないっていう、それが神を恐れるということ。 In other words, you're saying like God is the best, He is the best God, and I cannot live without God. Without Him, I'm not going to be here today. I won't be here today if not for God. And who am I to say no to God? That's the kind of attitude of fearing God. ね、アブラハムも、ね、イサクがどんなに自分にとって大切な存在かっていうことを考えると、絶対捧げることなんかできないはずですよね。Like for Abraham, if he started thinking, you know, how precious and how important Isaac is to him, oh, it was probably impossible for him to sacrifice his son. でもアブラハムにとって神様はそれ以上の存在だったということは今日のストーリーから分かるんですね。But from this story, we can see that for Abraham, God was even more important to him.でアブラハムは神様を恐れて、神様の言われた通りにイサクを捧げました。So Abraham feared God, and he sacrificed. He was about to sacrifice his one and only son Isaac to God. ですね。合格したわけです、テスト。So he passed the test. 皆さんはどうでしょうね。試練にあったことありますか。So have you gone through God's test? こう聞くとどんな試練が頭に浮かびますか? Okay, now when I ask you that question, what kind of test came to your mind? 試練というとね、どうしてもこのストーリーみたいにもうとっても厳しくて、とっても苦しくて、もう辛いテストみたいな、ね、そういうのを思い浮かべるんじゃないかなと思うんですね。で、まあそういう試練もあるんだけど、で皆さんもそういう本当に苦しいところを通られた方もいらっしゃると思います。When you hear the word test or God's trial, you know, often we try to think about something that was so very difficult or, you know, stressful or hard and tough. And of course, there are tests like that, and I'm sure many of you have gone through that kind of test. でも、そういうふうにね、めちゃくちゃ苦しくて辛い試練ばかりが試練じゃないんですよね。But those are not the only kind of test.、Okay? Those aren't always the... God's test is not always the tough and difficult and hard. And 何よりも大事なものを手放さなきゃいけないっていう、そういうことだけが試練になるわけじゃないですね。God's test is not always asking you to let go something that is most important in your life. むしろ試練っていうのは毎日あるんですね。毎日あるんです。Rather, God's test is everywhere. Every day we have God's test. We face God's test. 例えば神様が私たちにね、毎日の生活の中で今この時間を私に捧げてほしいんだけど、言われることがあるかもしれない。今この時間、今何もやってないでしょ、この時間、私に向いて、私のために使って、ということがあるかもしれません。Sometimes God asks you in the daily, you know, daily routine, you know, sometimes you have spare time and God asks you to use that very moment for God. I want you to give your time for God. Give this particular time for me. 決して自分のために時間を使っちゃいけないとか、そういうことじゃない。It doesn't mean that it's wrong, it's sin to use time for ourselves. でも神様のために日常の中で使う時間がどれくらいあるかなって考えたときに、神様がほら自分のためばっかり使ってるんでしょ、ちょっと私のためにも捧げてって言われるモーメントがあるんじゃないかな。 But think about the amount of time you are spending for yourself.And God might say, well, look, you're always spending time for yourself. But right now, I want you to spend this moment for me. Right now, I want you to sacrifice your time for me. There could be a test like that.
それとか時間の代わりにこのお金っていうこともあるかもしれません、ね。今使おうとしているそのお金を私に捧げなさいって神様が私たちの心に語りかけてくることがあるかもしれません。
Or sometimes God speaks to our heart saying, I want you to sacrifice or give that money that you're about to use to me.
もちろん自分のためにお金を使っちゃいけない、それは罪ですということではない。
Of course, it's not sin to use the money for yourself, right? We have to manage money for our daily life.
で、毎日のために賢くお金を使っていかなきゃいけないわけで、生活しなきゃいけない。でも、自分のために使っているお金と神様のために捧げているお金を比べてみたときに、神様が、ね、もう少しその今その分、私に捧げてほしいんだよって言われるモメントがあるかもしれません。
その自分のために使っているお金、自分神様のために捧げているお金を比べてみたら、それ結構自分の中でも語られてくることがあるかもしれないね。
But when you compare the amount of money you're using for yourself and the amount of money you're giving to God, you know, maybe God will speak to your heart and say, "See, I want you to give that a little more amount to me."
それとか。心の問題もそうですね。あなたの心を今この時、まあ時間と似てるんだけど、今あなたの心を私に向けて捧げてほしいね。そういうモーメントもあると思います。
Or sometimes God speaks to us and says, I want you to sacrifice your heart and turn your heart to me. This point. 毎日忙しいじゃないですか。やることいっぱいある、考えることいっぱいある、本当にもう忘れちゃいけないリストがいっぱいあって、もういろんなことを考えてる中で、神様がふとね、私たちの心を掴んでこっちに向いて、私のことを考えてっていうモーメントがあるんだと思います。
Like we're living a busy life, right? We have so many things to do, so many things to think about, so many things not to forget about, and you know, do not forget list goes on and on and on. And those lists can fill our hearts every day, all day, but then God will.Step in and say, "Stop and turn your heart to me. I want to see your heart looking at me. I want you to sacrifice your heart for me."
本当に、まあ、忙しい中で私たちどれぐらい神様に心を向けているか、忙しい中で私たちどれぐらい神様のために心を使っているか、ね、そこを神様が求めてこられる時があるんじゃない。
Just think about how much, you know, how often we turn our hearts to God during the day. And sometimes God wants to have that.
本当にちょっとした出来事の中で神様が私たちにあなたは私を愛してる。あなたは私のことを考えてる。私のためにあなたは何をしてくれてるって問いかけて語りかけてくるものだと、それが神様の試練ですよね。2つの中から神様を取るか自分を取るか。
You see that in the daily life, you know, in the midst of ordinary things, you know, sometimes God asks you and says, "Do you love me? Are you thinking of me? What are you doing for me?"
究極の選択じゃないんですよ。ある意味ではね、そんな究極っていうほどの選択じゃないんだろうけれども。やっぱり神様を選ばなきゃいけないものですよね。
It's not so much of an ultimate choice, but it's the moment where we need to choose God.
自分がやりたいことがあって、神様が私にやってほしいことがある。どっちを選ぼうか。
There are things that I want to do, and there are things that God wants me to do. Okay, which do I choose?
自分が欲しいものがある。神様のために使えるものがある。どっちを選ぶか。
There are things that I want, and there are things that I can use for God. Okay, which will I choose?
自分の心が満足するためのものがあって、神様に満足してもらえるものがあって、ものというかことがあって、どっちを選ぶか。
There are things that can satisfy my heart, my desire, and there are things that can satisfy and please God. Okay, which will I choose?
常にこう自分の欲を選ぶか神様を選ぶかっていう二者択一なんじゃないか。
So it's always the choice between my desire or God.、Right?
二者択一のテストで正しい方を選びなさいっていう、ね、問題があって、 1、選択肢が1、神様に自分の欲って書いてある。これがもう今日のテストですね。So today's test is circle the right answer. Number one, God. Number two, my selfish desire. この時に私たちが神様に丸ができたら合格ですね。And if we can circle God, then we pass the test. すごく分かりやすくてクリアで簡単そうに感じるんだけども、でも私たちはつい自分を選んでしまう、ね、2に丸してしまうことが結構多いのかもしれません。It's very clear, it's very simple, it looks easy, but we still circle too many times. なんでかな。イエス様が私のために十字架で命を捧げてくださったのはもう本当によく分かってるんです。I wonder why, because like, I know that Jesus died for me. Jesus gave his life for me on the cross. 父なる神様を私のために一人子を捧げてくださった。よく分かってるんです。We know, I know that God gave his one and only son for me. なのになんで私はそれに対して自分を選んでしまうのか。But why?Why do I choose me? その欲しいものがあって、やりたいことがあって、その握っていたいものがあって、それを手放したらっていう不安があるんですよね。手放したら満たされなくなっちゃうんじゃないかな、手放したら足りなくなっちゃうんじゃないかな、手放したらっていう不安が常につきまとうんですよね。生活が大変になるんじゃないかな、楽しみが減っちゃうんじゃないかな、心が満たされなくなっちゃうんじゃないかな。Probably we become worried, concerned, saying, but what if I let this go? What if I let this go? Maybe, you know, things will be tougher. If I let this go, I can't have as much fun. If I let this go, maybe my heart might feel empty. でもね、これも僕の理屈じゃなくて御言葉が説明してくれてるんで、それをちょっとお見せしたいと思います。Well, you know, it's not my logic, but the scripture clearly, very, in a clear way, explains, so let me show you this. よく知ってる御言葉だと思います。I think you all know this passage. マタイの6章33節で、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますという歌にもなってますけども。But seek first the kingdom of and his righteousness, and all these things will be given to you as well. 神様を第一にしたら、ね、それに加えてこれらのものは全て与えられるよって。つまり毎日のテストにおいてあの一番神様に丸をしたら全て与えられるよって、そういう約束ですよね。聖書が語っているわけです。This passage is saying, if you make God first,If you circle number one, God, and choose God, then all these things will be given to you as well. これらのものは全て与えられる。これらのものって何かなって。So all these things, what are all these things? ちょっと戻って31節にその答えが書いてありますね。Go back two verses, and verse 31 explains that. そういうわけだから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するんじゃない。It says, therefore, do not be anxious saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? もうとにかく日常の中のいろんな必要なもの、これはこれはこれなくなったら、これなくなったら、これなくなったらっていう、さっき言ってた私がこれを手放しちゃったらっていうものです。These are the things that we get concerned with. You know, what if I lose this? Do I have things to eat? Do I have things to drink? Do I have things to wear? What if I let this go?それが神様を一番にしたら全て与えられるよって聖書ははっきり教えてくれている。And the Bible says, if you choose God, all these those things will be given to you. Everything that you need. アブラハムは神様に従って神様を選んだんですよ。いやでもイサクを捧げちゃったらってもう約束はどうなるんですとかとかもういろんな理屈はね。理由は頭に浮かんだと思います。でも神様に従って神様を選んで大事な大事なイサクを捧げた。その結果どうなったんでしょうね。Like Abraham, like he could, He could have come up with hundreds of reasons not to give Isaac. But still, he chose God. And he obeyed God and sacrificed Isaac, right? And what happened? その結果、彼はイサクを取り戻したんです。彼の中でも捧げ切ってたそのイサクを取り戻すことができた。それだけじゃないんですよ。ボーナスがありましたね。捧げ物のお羊まで与えられた、ね。捧げたものにさらにプラスアルファで返ってきたわけですよ。Like he sacrificed Isaac. He, in his mind, he already sacrificed Isaac. But as a result, he got Isaac back. Right? And not only that, he had a bonus. He's got a ram to sacrifice. 14節にこう書かれてありますね。主の山の上に備えがある。Verse 14 says, On the mountain of the Lord, it will provide.神様は皆さんを愛してるから一人子を捧げるほど愛してるから必ずあなたの生活を満たしてくださる必ずあなたの心を満たしてくれるんです私たちが一番に笑うした私たちが神様を選んだ必ず 100%、200% これは真実ですねBecause God loves you, because God loves you enough to sacrifice His one and only Son, He will provide for your needs, everything, as long as you circle number one and choose God. 神様を選ぶとき、主の山の上に備えがあるんですよ。When you choose God, on the mountain of the Lord, it will be provided.神様を選ぶとき、必ず必要が満たされるんだ。When you choose God, He will provide all your needs. 私たち、サラリーマンを辞めて、僕はサラリーマンを辞めて、1996年に聖書学校に行くためにカナダに行きました。そこから収入がなくなったわけですよね。それでその後も、ね、こっちに来て、新しく一から教会を始めてっていう、このもう20年以上になりますけども、神様はずっと私たちの必要を満たし続けて、神様はもうお金だけじゃなくてもういろいろ家もそうですし車もそうですし、ね、本当に必要を満たされてるんですそれが神様のやり方なんです神様を選んだら必ず満たしてくださる You see, I quit working in Japan and to go to the Bible school, right? And we went to Bible school with no income and then after that we came down here, started a church Over 20 years, God has been so gracious to provide for all our needs.そして物だけじゃないですよ。心も満たされるんですよ。And it's not just about things, right? Your heart too. He's gonna fill your heart. He's gonna satisfy your heart. 考えてみてください。神様を選ばなかったら、ああ神様を選ばなかったっていう罪悪感を抱えながらずっと生活してるのと、ああ神様を選んでよかったって思って生活するのと、どっちがいいかな。Just think about it. You know, just.Which would you prefer to live with the guilt that's saying, oh, I didn't choose God? Or to live with, you know, this thought of, oh, I'm glad I chose God. あなたを誰よりも愛してくださっている神様を選ぶことができる。これはもう何よりも大きな恵みであって、特権であって、祝福ですよ。私のことを何よりも愛してくださっている神様がいて、その神様を私選ぶことができるんだ。最高だと思いますね。Like, you know, think about it. This God loves you more than anything else, and I get to choose Him. That's nothing but a privilege and grace and blessings. That's a wonderful thing that we can do.この何よりも愛してくれてる神様を私選んだんだからもう絶対安心というそこにつながっていくわけですよ。Like I chose the one who loves me more than anything else, so I'm gonna be okay. I will be well taken care of. でそれは聖書 もう繰り返しいろんな箇所でさっきのこの箇所だけではなくいろんな箇所でそれをもう何回も何回も今日のストーリーもそのリマインダーですよ。神様を選んだら絶対大丈夫なんだって。
それが聖書の中でずっと語られていることですね。And the Bible repeatedly reminds us of this very truth. If you choose God, you are in good hands. そのことを覚えてね、本当に神様を選ぶ。毎日のテストの中で神様を選ぶ。あの一番に丸ができるような、ね。そういう信仰を持って、そういう信仰生活を送ることができたらなと思います。そして本当にそこにある神様の素晴らしい、素晴らしい祝福、ね、を体験していただいたら、いただきたいなと思うんですね。僕も合わせて一緒に体験していきたいなと思いますね。So I encourage you all and myself as well, you know, to be able to circle one every day and choose God every day so that we can, and we can we get to experience.His goodness and His blessings and everything that comes with it. お祈りしましょうか。 Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にあなたのような神様が私たちについていてくださって、私たちにあなたを選ぶことが許されていることを感謝します。 Father, we thank you so much that you are my God and I have this privilege to choose you.私たちは本当に欲に任せたらどうしても自分を選んでしまうんです。自分の中で頭で考えて計算し始めたらどうしても自分を選んでしまうんです。でも神様、あなたを信じて、あなたを愛して、あなたの愛を信じて、私たちはあなたを選ぶことができるように、毎日のちょっとしたテストの中で、本当にプチテストがいっぱいあります。その中であなたを選んで、あの一番に丸をしていく、そんな信仰生活を私たちが送っていくことができるように導いていてください。You see, Father, if we start to think about myself, if I start to calculate in my mind, I end up choosing myself. But help me to trust you. Help me to trust your love so that I can circle number one and I can choose God. 感謝します。Thank you, Father. イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name we pray. Amen.